みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は日々うららかに訪れつつある春の気配に危機感を募らせている皆さんのためにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう危機感いっぱいです。
もうね、日本に住んでらっしゃる方だと、うっすらとね、うん、暖かくなってきたりとか、ちょっと春っぽい感じを、
うん、
ね、肌で感じつつあるんじゃないかなと思うので、
うん、
そうなの？
もしかして南の方はまだ寒かったりとか、そんな感じが。
日曜日土日めっちゃ雪降りました。ドカ雪。今度が一番だった。福岡に住んでる、今まで住んでいらっしゃる方がここまで降ったの初めてっていうぐらい。
そんなに降ったんだ。
そんなに降ったので、それがそっちに行って同じぐらい苦しむんだろうと思って僕は入院を避けていたんですが、やられぞん、俺たち。
正直ものすごく春らしい日が何日か満喫できた感じです。ちょうど日曜日のあたりから。
うしょーん。日曜日イベント絡みでもあったんで、めちゃくちゃ大変やったです。
ああ、そうか。
はい。今日は、昨日の夜から雨になってきて、9度ぐらい上がって。
うん。
一気に。
はい。今は11度なんで、その日曜日から12度ぐらい違う感じ。
そんな違うんだ。風邪ひかないようにしてくださいね。
はい。ありがとうございます。
温度差があると結構、そこが弾みで風邪ひいちゃったりってあるじゃないですか。
はい。いや、すいません。こっちの不幸がそっちに行けばいいと思ってたのに、そんなに優しい言葉をかけられると、なんか、自分の心の汚さをあらわにさせられて、すごく恥ずかしい気がしました。すいません。
お疲れ様でした。
すいません。雪降れって思ったの取り消します。すいません。心も体も清くなるように気をつけます。
まあでもわからないですね。今年は特にどこでどんな気候になってるかっていうのが、
はい、
読みづらいですよね。まあ、読みづらいっていうか、はい、本当に僕らが住んでるエリアの方がどう考えても雪って降りやすいイメージだったりとか、実際降ってたりすることも多いのに、
はい、
蓋を開けてみると、
はい、
瀬戸さん住んでらっしゃるあたりの方が、
はい、
驚くぐらい雪が降られてたりとか、
はい、もういいんです。もうこっちが全部雪の被害を被れば済むんだったら、それで我慢します。
変わったぞ。
はい。清く。
スタンスが
変わった。ツーンとした鉄道になります。
はい。ということで。はい。今週もメールをいただきましたので、紹介から始めます。
はい。
はい、ということで、マリーアサリ様からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイッターの方ではおなじみな方なんですが、メール初めてだったんですね。初めてメールさせていただきます。マリーアサリです。毎回楽しく配信聞いているだけでしたが、3ヶ月で8キロという言葉、前々回の猫好きさんへのアドバイスですねが、私の目標へぴったり当てはまり、勇気を出して体重何度もさらけ出してご相談に乗ってもいったもらえた方が、結果が出せると思ったので、ぜひ永井先生にアドバイスをお願いしますと、
はい、
いうことでいただきました。現在31歳女性、2月15日の計測結果で、身長が 155.5 センチ、体重54キロ、細かいですね。右もも56センチ、左もも 55.5 センチ、ヒップが 91.3 センチ、ウエスト 67.4 センチ、バストが 84.3 センチの、いわゆる下半身デブであります。 元ダンスインストラクターで19歳の、バリバリ踊りまくっていた時で48キロ、年齢とともに体重が増えていき27歳で、インストラクターを辞めて、ドーンと体重が増え、64キロでしたと。去年の11月頭、たまたまベジタリアンになり食生活がガラリと変わったのと、ジバナンダヨガと、ね、ハマったのがきっかけで、12月みるみる痩せて1月頭54キロ前後に落ち着いて、今に至りと、今はめちゃめちゃ暴飲しても56キロを上回ることはなく 53.5 キロ以下となることもなく、平均54キロ、そんな1ヶ月半を過ごしております。痩せたいのに痩せない、何をすれば痩せるのかな、下半身小さくなるのかなと悶々としています。運動はジャズダンス、クラシックバレエ、ヨガなどのレッスンをランダムで、週0から4レッスン受けていて、2週間受けないこともあれば1日3レッスン受けたりということもあると。ウォーキングが好きで出かけるときはなるべく歩くようにする程度でやっています。最近寒さが身に染みるので、トロントなんですよね。なので、0度前後だそうです。気温がマイナスいかない暖かい時のみ、30分前後歩くことが週1、2回あるぐらいです。年内の目標44キロ、10キロ減。なぜ44キロかというと、子供の頃トーシューズを履いていたの頃の体重で、私のダンサーとしてのベスト体重が44キロだからです。トーシューズをまた履きたい、みそじになってもまだ何でもできるんだっていうことを証明し、みそじの星となる。
素晴らしい。
で、伸び悩みの私へアドバイスをください。まずは55の日、5月5日ニューヨークへ行くまでに48キロを目標としておりましたので、今回の猫好きさんに便乗して私も8キロ減を一緒にやってみようと思っています。継承も毎週やっていこうと思います。長くなりまして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダンサーなんですね。
かっこいい。
トーシューズ履けるのってやっぱりある程度体重限界があるのかな。ベストの体重が44ということですよね。
まあ、いろいろとね、マリちゃんに関しては考えるところがあるんですが、
うん、
どうしようかな。まず下半身デブっていう単語が出てきたと思うんですね、メールの中に。
はい。
多分女性で気にされてる方多いんですよね。僕のお客さんでもやっぱり下半身デブって自分でおっしゃる方も非常に多いので、
はい
はい、
本当に下半身が痩せなくて悩んでる方、女性は多いなっていうのは実感としても持ってるんですけれど、
はい、
これはすごくデリケートだなと思っていまして、問題が、
はい、難しいっていうことで、
ややこしいっていう感じですかね。
ややこしい。
ややこしいんですね。まあでもせっかくいい機会なので、ちょっと女性のリスナーの皆さんには耳をそば立てていただいて、
う
ん、はい、ちょっと下半身痩せのお話からまずしていきたいんですけれど、
は
い、
男性は違うの？
男性はあまり気にされない方が多いかなっていう。
高校の時にケツって言われてた僕は気にしなくていいの？
はい、あとは僕
気になる気になる。
僕の友達でも野球をやっていた人間で、やっぱり中高って野球やっていて、
はいはいはい、
あだ名がプリケツっていう
野球やってきた人ってそういうイメージありますね。
そうですね、まあ、うん、下半身がしっかりしてないと力の出せない競技だからっていうのは、
うん、あ、そういうことか
よね。
あ、いやでも僕も気になります。足太いんですよね、ももお
尻。気にしてたんですか？
気にします気にします。ケツもでかいし足太いし、う
ん、まだあんたウェディングドレス着るつもりで話してるんじゃないよね。
いや着てもいいかなってちょっとこの間の方配信を聞き直してて。
そうだね、やっぱり着ないとね、ここまで来たらね、
うん
うん、
じゃあ半助さんもせっかくですから耳をそば立てて聞いていただければかなというところで、
はい、
はい、下半身痩せのお話なんですけれども、
はい、
皆さん例えば足痩せたいって思った時に、
うん、
下半身でどこまでを動かしていると下半身を痩せるための運動になると思いますかっていうところをまず整理していきたいんですね。
はい、
はい、
例えば半助さんが、
うん、
下半身痩せましょうって言った時に、
はい、
体の中でどのあたりまでの運動を中心にすると下半身が落ちるだろうなっていうイメージを持ちますか。
腰っていうか足、まあ、歩くとか、
はい、
でこうなるべく大きく動かすといいのかななんて勝手に思っていて、
はいはいはいはい、
まさしく今週ちょっとその成果発表で話をしようかと思ってたんですけど、プールで歩く
と、じゃあそれ成果発表で押さえていただいて大丈夫です、
はい、
まあ、でも大体やっぱり足っていう感じですかね、
うんうん、
イメージで言うと
大きく足を使うイメージ、
はい、でまあ同じように考える方も非常に多いと思うんですけれども、
はい、
基本的にいわゆる下半身の方が太くなっている方で、
うん、
気をつけなくちゃいけないのが、
はい、
下半身を落とすときに、
うん、
お尻まで動かせているかどうかっていうことがかなりのポイントになってきまして、
はい、
お尻、はい、
はい、
よくまあ美容の世界では非常に言われることなんですけれども、
はい、
お尻まで含めて足っていう捉え方をするのが基本的には足を痩せさせるために非常に大切なアプローチっていうのが、
ああ、
ほう、
はいはいはいはい、
特に年齢を経てくることによって、あとはマリさんもそうなんですけれども、
うん、
いわゆるスタジオプログラム、
はい、
今スタジオの中でダンスプログラムをたくさん受けるような方、またはインストラクターとして活躍してた方で、
うん、
あるのがお尻の筋肉がものすごく凝って硬くなっている方。
ほう、凝るんですか。
非常に多いんです。そしてお尻の筋肉も凝るんですね、
うん、
でこれはもう男女問わずやっぱり凝ります。
はい、
大体やっぱり30歳前後を境に、
うん、
自覚症状で出てくる。要は自分でおかしいなと思って、
うん、
ただお尻のことってそんなに意識はしないじゃないですか、特に男性と、
うんうん、
なので気がつかないんですけれども、お尻凝ってると、
うん、
下がるのもありますよね。女性だとだからボディラインが崩れるっていうところもありますし、
はい、
でボディラインが崩れていくっていうことは姿勢も崩れますし、
うん、
そのことによって足の筋肉の使い方も変わるんですね。
うんうんうん、
でそのまま頑張って動かし続けていても、
うん、
本来の自分の体型とほど遠いところで動くことになってしまうので、
それはもう自然と体がそうしてしまうってことですか。凝ってるのをカバーしようとした動きというか、そうそう、
凝ってる筋肉って動かないっていうのはイメージしていただけますよね。
はあ、はあ、はあ、はい、はい、
で動かない筋肉って、
うん、
簡単に言うと重たい塊じゃないですか。特にお尻の筋肉と塊が割と大きいものが集まってるので、
うん、
で重たいものが動かないでいるとどうなるかっていうと、地球上に住んでいると重力に引っ張られるじゃないですか、
はい、
うん、
そのことによっていわゆるやっぱり下垂っていうのを起こしやすいんですね。
垂れるっていうことですね。
そうです、そうです、
はい、
で垂れるっていうことは本来骨格に対してあるべきはずの位置から垂れているので、
うんうん、
本来発揮する性能が発揮しにくくなっているはずですよね、
うん、うんうん、
そうするといくら動いても思うように特に下半身に関しては変化が出ないことが多いんですね。それがひいては例えば腰痛を招いてしまうこともありますし、
はい、
はい、お腹周りのやっぱりお肉をつけやすい状況を生むこともとても多いんですね。
はい、
だから足を痩せるためのマッサージとかもたくさんされる方だと女性は本当に多いんですけれども、
はい、
お尻までマッサージをするんであれば、
うん、
やらなくちゃいけないんですね。
はあ、
ああ、どうせするならお尻までや
っ、そうです、もっと言えば腰までできるとよりベターなんですね、
うん、広い、思ってるより広い範囲をケアしてあげないと、
そうですね、
効果が出づらいっていうことなんですね、
は
い、
あと体を動かすイメージで、
うん、
その足の付け根の部分ですよね、
う うんうん、
股の部分から動かすのと、
うん、
おへその真下のあたり、いわゆる下腹部って呼ばれるあたりから足を動かすイメージ、
はい、
このイメージを動かすイメージ変えることによって、
はい、
お尻って上がりやすくなりますし、足が締まりやすくなるんですね。
それはこう歩いたりとかしているときに自分の意識としてこっから動かしてやるっていう意識を持つ違いですか？
そうです、そうです。だからこれはあの男性でも、特に半助さん今プールで歩かれたりとかしてますし、
はい、
ウォーキングとかされてる方、ランニングとかされてる方ももちろん皆さんに当てはまるんですけれども、
はい、
おへその下から、
うん、
足を前後に振って動かすっていうイメージで、
うん、
足を常に運ぶように意識してもらえると変わりやすいっていうのがあるんですね、
うんうん、お
へ、
その意識の違いなんだ。
うん、姿勢がそうすると伸びるんですよ。
へえ。
そのことによって動かしやすくなるのもありますし、姿勢が伸びるっていうことは本来動きやすい姿勢を作っていくっていうことにつながるので、
うんうん、
そのことによって動くときに、まあ、無理な負荷も減りますし、
うん、
当然進みやすさっていうのは出てくるので、足の使い方が非常にやっぱりあの骨格に対して正しく動くようになるっていう感じなんですね。っていうことは、あの本来正しいバランスで使われるようになった状態で動かせれば、
うん、
非常に体に対して正しく反応が出てくるじゃないですか。
はい。
なのでまずあのお尻から腰に関してを、
うん、
まあ、マッサージだったりストレッチっていうのをしっかりやっていただくっていうことがまず一つですよね。
あ、なるほどね。
はい。あとダンスのインストラクターとかされてる方とか、あと女性でスタジオプログラムとかたくさん受ける方に関して言うと、
はい、
以前もお話しした通り、筋肉が硬くなりやすい傾向がやっぱりとても強いんですね、
うん、
筋肉はつくんだけれども、
はい、
ちょっと硬めでがっちりした筋肉つきやすいっていうのがあるので、
うんうん
うん、まあ、あのそれに関しては今マリさんはあのだいぶ体の使い方がヨガだったりクラシックバレエだったりに変わってきてらっしゃるっていうのがあるので、
うん、
それはあのアプローチとしては非常に良いんじゃないかなと感じてはいるんですね、
うん
うん、ただあのスタジオプログラムとか受けられたりとか、あと、うん、そうですね、例えばあのプール以外の場所で外を走られたりとかされる方に関しても、
うん、
足首と足の裏をしっかりほぐせるように、例えば足首だったら手で持ってグリグリグリグリ回してあげたりとか、
うん、
はい、
女性でも男性でもなんですけれども、
うん、
足の裏を自分の親指でほぐしてあげる。
ああ、お風呂でやるの忘れてた最近。
はい、してあげてほしいんですね。特に今半助さん言われたみたいに、
うん、
お風呂でほぐしてあげるっていうのは非常にやっぱり柔らかくなりやすいですし、
うんうん、
要はあの地面に接するところが一番衝撃を受けやすいので、
うん、
そこをほぐしてあげることによって足全体の筋肉が、
うん、
緊張がほどけていきやすくなるんですね。
はい。
へえ。
で、緊張がほどけていけば当然締まりやすいじゃないですか。
はい。
はい。
なので、あの、その、腰と、お尻、
うん、
それから足首、ここを柔らかくすることが、
うん、
その間に存在している足の筋肉をほぐして、
うん、
姿勢が正しく動けていたり、本当に例えばバレエとかヨガとかやってらっしゃるんであれば、
うん、
足を細くすることにつながるだろうと。
うん。
なので、まあ、男性でも今言ったことっていうのは非常に当てはまりやすいと思うので、
うん、
まあ、そういう意味では、あの、半助さん、プールで今、頑張って動いてるじゃないですか。
はい。
プール、筋肉柔らかくなりやすいので、
うん、
プールがさっき対象から外れてたのは、それをやる必要がないくらいほぐれるからっていうことなんですね。うん、
ああ、なるほどね。
はい、ただ、地面だとどうしてもアスファルトの部分多いと思うので、
うん、
そうするとやっぱり受ける衝撃が非常に大きいので、
うん、
それをしっかりほぐしてあげることで、足をサイズダウンさせていくっていうのが、かなりやりやすくなるんじゃないかなと、
うん、なるほど。
でマリさんに関しては一回体重落ちてらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
ビジタリアンになってっていうところ順調に落ちて、
うん、
今体がいわゆる停滞期っていう状況に入ってるっていう、
うんうん、
のかなっていう状なんですね、
うん、
メールを拝見すると、う
ん、はい、
だからそこは焦らなくて良いと思うので、
うん、
今のアプローチのまま続けていただきながら腰を切ると、
うん、
足の裏をほぐすっていうことを、
うん、
時間になるときにやっていただければっていうところかなと。
うん。1ヶ月半ぐらい今続 その期間があったみたいなので、これからまた落ち始めてくるかもしれないんですよね。
そうですね。で、食生活もね、当然ベジタリアンで、あのビーガンっておっしゃってるので、あのビーガンってあの本当に厳しい、いわゆるベジタリアンの方なんですね。ベジタリアンもあの幅広く、
はい、
今あのものすごく幅広いベジタリアンの、 あの、はい、定義がたくさんあるんですけれども、
はい、
中でもビーガンっていうのはあのものすごくストイックに追求されてらっしゃる方なので、
はい、
すごく細かく食べ物にもこだわった状態で、
はい、
本当にあのかなり菜食だけに近い状態でお食事を取られることが多いと思うので、まあ、そこはそんなに心配がいらないかなと。ただあとは44キロ目標っていうお話をなさっていてなんですが、
うん、
あの決して否定するわけでは全然ないんですけれども、
はい、
客観的に見ると、
うん、
今の年齢との状況も加味すると、
うん、
46キロを目指すのがかなりジャストなんじゃないかなと思うんですね。
へー。
なぜかというと44キロで、
うん、
ベストっておっしゃってたのが、
うん、
中学校の頃が基準になってらっしゃるじゃないですか、
うんうんうん、
ただそこから成長していくと、
うん、
体を支えるための筋肉っていうのがやっぱり必要になってくる部分があるので、
うんうん、
同じ44キロっていう数字で揃えた時に、
うん、
筋肉の量がものすごく少なくなると思うんですね。
はい。
そうすると当然維持もしづらいですし、
うん、
かなり踊っていったりとかすることも、
うん、
スタミナ的にも持たないっていう可能性も出てくるので、
うんうん、
46キロまで落とせるのであれば、
うん、
十分な筋肉と低い体脂肪で、
うん、
多分本当に体を動かすっていうことを楽しめるレベルで体が作れて、
うん、
まあ、プロポーションとかボディバランス的にも非常に細いところにたどり着けるんだろうなと思うので、
うん、
46キロのあたりを目指していただけると無理なく維持していくことも含めて目標としてはいいハードルになるんじゃないかなという気がしてるんですね。
なるほど。
なのでまあね、あの猫好きさんに刺激されてっていうことで頑張っていただいてるっていうこともあるので、
うん、
ぜひぜひあのこの後もツイッターとかでいろいろとまた成果を上げていただいたりとかして、
うん、
はい、いろんな形で確認ができたりとか、また伸び悩んでるようであれば途中でまたメールをいただいたりとかで、
うん、
お話ができるとありがたいかなと。
そうですね。
はい。
まあ、先週お話しさせてもらいました便乗の表明されてた方の一人と。いうことで、
ね、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんでトロントに行かれたか聞きたいよね。
うん、いや僕はベジタリアンの方が気になる。
本当に食べなくてベジタリアンでいいの？後悔しないの？食べたくなったりしないの？とか、ハンバーグの夢見たりしないの？と聞きたい。
その発想の時点で多分あのベジタリアンの方からものすごく責められると思います。
ベジタリアンはすごいカースト制度があるんだよ今。
あ、そうなの？
知らない。
また
でもものすごくでも幅が広いのと、
うん、
あの果物だけを食べる方とか、あのベジタリアンまではいかないけれども、
うん、
お肉は食べないよっていう方、の魚とか卵とかは食べるけど、
なるほどね、
はい、本当にあの幅広い中で、
うん、
ビーガンっていうのを目指してらっしゃる方っていうかね、
うん、
あのスタイル、はい、それを持ってらっしゃる方っていうのは非常にあのストイックな方で、本当にもう乳製品とかですら、
うん、
ダメ
を、うん、避ける傾向にあったりすることもあるようなので、
まあ、超精進料理的な感じ。
そうですね。だから
それでも豆は入るか。
入りますね。
ね、
ただあの産地だったりとか、例えば肥料だったりとかっていうところにまで配慮されて、
うわ、
すご
そうですね。もう本当にあの気を配ってらっしゃる方だと、そこまで全部確認をした上でご自分の口に入るものを選ばれるっていう方いらっしゃるので、
うん、でもそうだよね、食べたものが自分の体になるっていうのを考えた時にちょっとね。
そうですそうですそうです。
このスナック菓子が俺の体になるのかって思ったりするとき、ちょっとあーとか思ったりするときはありますけど。
でも大事ですよ。あの食べたものが本当にハンスケさん言われてたみたいに体を作りますし、
はい、
あとよく言われるのは食は薬っていう。
ほう、
はいはい。
やっぱり食べたものが非常に例えば多すぎれば、はい、それはその体にとって毒となることもあるしっていう。
うんうん、
で っぱり痩せること太ることっていうのはちゃんと理由があったりして、
うん、
太ることの多くっていうのはどうしても食べることの何かのバランスが崩れていることが多いので、
うん、
逆に食べることのバランスを整えることで痩せやすい体を作ることもできたりとかするわけですしね、
うん、なるほどね。
まあでも半助さんがそんなもっともらしいことを言っていても、
うん、
このところ胃袋が破れたように食べてるの僕はよく知ってるんですけど、
ちょっと言葉が怒りに震えてる感じがするんですけど、
あんまり言うとこの後が辛くなるのでやめときます。
はい。
はい、
あと
だから確信犯なので、はい、食べることに関して僕全然怒ってはいないんですけれども、
はい。
半分ニヤニヤしながら警報を出している感じがちょっとイラッとする、
うん、ですよね。永井先生死ねって言いながら食べてるんですよね。ニヤニヤしながら、はい、
笑顔で釘を打たれてる感じって言ったらいいんですかね、
う
ん、
もうそれがツイッターから伝わってきましたよね、
はい、そこですね。食べること自体はもう本当に別にそれはそれでと思ってるんですけど、うん
う
ん、なんかものすごくニヤニヤしてるのが伝わってきて、それがたまに
うん、
確信犯なんだなと思って、
うん、
この人は人を殺めようとしてるんだっていう風に認識を持つことがあります。
殺めって、
はい、ついつい生存本能でちょっとキッてなっちゃうことが最近まあまああるかなっていう。
いや、なんか変なとこに話が行きそうなので、まあ、ありがとうございました。引き続き、猫月さんの成果発表です。
デジタルスタジオ What's New は、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
デジタルスタジオ What's
New。 はい、今週も猫月さんからメールが届きました。こんばんは、猫月です。今週はウォーキングができませんでした。体重もあまり下がらないし、けど大丈夫ですよね。気ばかり焦っています。ということで、今週の運動はプールに4回、ムーバレックス2回、自転車通勤3キロ、往復6キロ2回でした。
素晴らしい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
猫月さん、最近ツイッターにご自身 の食事の写真を、
はい、
割とこまめにアップされていて。
お、
あ、そうですか。
はい、で非常にでもバランスが良いと言いますか、かなり食事に気を使って、
はい、
美味しくかつヘルシーに食事をしようっていうのが見えてきて、
うん、
あ、頑張ってらっしゃるなと思って、多分ハッシュタグをつけてくださってるので、
うん、
シャープさんなのダイエットで猫好きさんが上げてくださったツイッターで、多分今日の献立みたいなのをご覧いただくと、
はい、
皆さんも多分見ていただけると思うんですけれども、
はい、
うん、非常にご商売に預かりたい感じで、とてもたくさん充実して、かつ低カロリーに工夫した食事が見られますし、
たくさんっていう言葉が今ついてましたね。
そこにものすごい反応するんです、ね、たくさんっていうのは量じゃないですよ。
あ、違うの。
マッチじゃないですよ。メニューの方です。種類がたくさん。
なるほど。はい、
いろんなものをね、たくさん食べるのはとても良いことなので、
うん、
そういう意味で非常に気を使ってらっしゃって、で動いてる量も割とありますし、
うん、
だから大丈夫ですよねっていうのは、
うん、
大丈夫ですっていう感じなので、もう心配いらないです。
猫好きさんも大丈夫ですよねっていうのは大丈夫ですっていう答えってことですね、は
い、全く心配いらないですっていうことで、どうしてもタイムラグはあるので、
うん、
逆にそこで今心が折れずに励むことが早い成果を出すことにつながるので、
うん、
安心して頑張りましょうっていうことで、
うん、
猫好きさんにはぜひまた次回も、あとは途中のね、お食事の写真も楽しみにしつつ、
はい、
またメールをお待ちしてますということで、
よろしくお願いしますということで、今週の成果発表です。先週ご紹介した体重が 73.8 キロでした。 今週の体重、じゃん、 72.3、
1.5 キロの減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしいじゃないですかね。
そのていうか出てるじゃないですかって感じ。
あまり下がらないしって、
一週間下がってますよ、
ね、
1.5 キロですよ。お見事です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとう
ございます。
はい、改めて言います。大丈夫です。
大丈夫です。
素晴らしい。
全、ノープロブレムって感じです。続いていきます。体脂肪です。先週ご紹介しました数字が 38.2% でした。今週の体脂肪、じゃん、 38.0。
0.2% のダウンです。
おめでとうございます。おめでとうございます。
なんで心配してたんだろう。
はい。もう一度言います。大丈夫です。
はい。
太鼓判です。
ウエストです。先週ご紹介した数字は 97.2 パー、あ、2センチでした。今週のウエスト、じゃん、 96.3。
0.9 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
パーフェクト。
おめでとうございます。何を心配してるんですかっていう感じですよね。
なんだろう、ダメ押しでもう一回言います。大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。
大丈夫です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
星3つ、プラス太鼓判までいただきました。
はい。まあ、僕が大丈夫ですって言わなくても全然大丈夫な感じが。
僕に聞いてくれてもいいかったぐらいですね、今回は。大丈夫ですね。
わかるよね、これだったらね、
うん。大丈夫です。来週も頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。最後は私たちの成果発表です。
はい。
してしまった。
返品させない、逃がさない、アマディオン。
はい、非常に素晴らしい成果発表の後に私たちの成果発表、やりづらいですが行きたいと思います。
お願いします。
仕方がないので私から行かせていただきますが、
僕すごい期待してますけど大丈夫ですか。僕は先週もすごいまた怪我をしたので。
ぎく、嘘、怪我したの。
怪我しました。
ほう、マジですか。
なので、ハンスケさんが暴れてるんだなと思ったら、あの女暴れてたっていう。
そこまで。
はい、だからやっぱり
あれおかしいな。
なんかすごい茶色い糸とかですごいがんじがらめにされてる印象がすごいあるので。
茶色なんだ。
はい、いいんですよ。でも別に食べるのはもう構わないです。
うん、
ただその分出してくれて、
うん、
数字に反映されてるんであれば何も言うことがないと思うんですよ。僕それだったら全然怪我をしても問わないです。
はい、
はい、僕が多少血を流すぐらいで半助さんがぐんぐん痩せれるんだったらもういくらでも傷つくので。
いやいやいや、
今週怪我をした分が成果に反映されていることを非常に楽しみにしております。ということでよろしくお願いします。はい、本当にだから結構、
うん、
囚われてるんだなっていうのを改めて実感したので、
うん、
逆に半助さんに数字を出してもらえることで、
うん、
僕心が折れないでいられると思うんですよね。
うん、
うん、
出てますよきっと。
うん、いきます。まず、先週までご紹介してました、カウントダウン指数、非常に分かりづらいと、不評だったので、今週から変更します。
どのように
目標数値に順調に、まっすぐ一直線で、 到達した場合、1日ごとに何センチになってるかなっていうのを表にしてみました。
はい。
で、収録時点で、順調に減っていたら何センチになっているはずっていう数字、予定ウエストっていうのを発表して成果を発表します。
はい。
また勉強しない中学生が今日はここまでやろうみたいな感じの予定表とニュアンスのものを用意したってことですね。
はい。
やっと勉強し始めたかと思ったら予定表だけ一生懸命作ってまだ肝心な勉強してないみたいな感じかな。
2時間ぐらいかかっちゃった。
順調に到達する場合って、まあ、悪いからすると最悪のペースの場合でしょ？
最悪の。
最終日にギリギリたどり着く。
あ、そっか。
そう。何を順調とか偉そうに言うんだと思って、そこがさ。
最低ラインだ、これ。俺順調だと思ってた。そうだね。
最終日にギリギリたどり着くやつよ。
そうだ。真っ直線で引いちゃったから。
うん。ただ一直線っていうだけで、そこが順調と勘違いしただけで、
うん。
角度が一番ギリギリに最悪の場合なんだよ。これより早く行っていいんだよ。
角度的にはもうちょっと、あれだね。
うん。
早く到達しないといけないわけだから、これ最悪の線だ。順調じゃないじゃん。
うん、当日の朝に範囲が終わったみたいな。
そういうことだ。
うん、
その何の余裕もない数字ですね。
うん。
そういう数字です。
はい。
はい。
お願いします。
今週の運動です。
ん？
頑張りました。
ちょっと待って。ここまで数字言ったら数字やろ、言うのは。
いや、ウエストのとこで言おうかなと思ったん
だけど。だったらその話は後でいいやん。
じゃあ先言っときます。順調の最悪の、この数字になっていなきゃいけないっていう数字でした。なんか、非常に痛い数字になってきた感じがしますが、今日収録時点で、あと312日です。この数字になっていないと、確実にオーバーという数字が、89.0cm です。
今日の時点でウエストが 89.0cm だとクリアっていうことなんですね。ギリギリ
ギリクリアというのが 89.0cm でした。
はい。
今言うの怖いから後で言います。今週の運動です。頑張りました。プール4回、ウォーキング2回、バドミントン1回、以上です。プール4回行きましたよ。
お疲れ様でした。それは分かったんですけど、
うん、
僕少し目が悪くなったのか、
うん、
ちょっと不明な記述が今見受けられるんですけど、
はい、
今半助さんの運動の成果を僕らの目の前でデータを送ってもらって見れてるんですけど、
はい、
無敵タイムって書いてある。
はい、無敵タイム。はい。
これ完全に
うん、
星を取ったマリオっていうこと。
そう。無敵タイムって、こんな音楽じゃなかったっけ？ちょこ体。
違いますけど、それが、
うん。
ありなしっていうことなんですね。
プールの中でポッポ感があるないとかいう話を以前したことがあると思うんですけど、25メートルプールなんですよ、今。泳いでるのが。
はい。
25メートル泳いで、まあ、息の心拍の状態によってそのまま行くか少しそこで止まってっていうのがあるんですけど、やっぱ後半になると心拍上がりやすくなるじゃないですか。
はい。
しんどくなっていくというか、なので、ちょっと落ち着かせるのに待ってる間体ポッポしてくるんですよ。っていうのが、先週まであんまりなかったんですが、今週は結構ありました。で、そのポッポ感が来て100メートル後ぐらいかな、無敵タイムが来るんですね。
プールの上の方に星が出るってことですか？またブロックとかが浮いてるっていう。
見えないんですけどね。なんか、うわ、もうこれなら全然 OK と思って。 あの早い人とかいるじゃないですか。なるべく邪魔にならないようにこう戻ってくるタイミングを見計らって端に避けたりとかするんですけど、この無敵タイムの時は待ってろよって
俺様が行くぞと、
うん、後ろから迫ってきても絶対追いつかせねえとか思ってもうバンバンをよく感じだけど300メートルも泳がないうちに終わっちゃうんです、無敵タイム。
ほう、
短い時はうわ来たと思って50泳いだ時点でフィヨフィヨフィヨフィヨフィヨってなくなってしまってうわきつっていうタイムが始まったりするんですけど、これ何ですか。
いや無敵タイムですよね。
無敵タイムでいいの。すっごいね、全然もうこっから1時間でも2時間でも泳いでられそうって思えるぐらい何のあれもない感じになるんですよ。
ちょっと待ってください。あのそれで50メートルとかで終わることがあるんです
よ。終わっちゃうんですけど、長くてね200、300ぐらい泳げる時がありますね、その後。でも終わるのは終わります。やっぱマリオと一緒です。
その後ってすごいバテますか。
あ、極端にバテるわけじゃないんですけど、最初のぐらいにやっぱり戻ってやっぱりきついのはきついんだと思って泳いでます。
なるほど。
うん。
で、今日のプロは無敵タイムっていうことで。
で、おしまいなの。はい。で、必ずね、ポッポ感を、あ、あったかくなってきたと思って、ちょっと泳いでから来ますね、無敵タイム。
マンチさんがそこで脈拍を取れてるかどうかが僕知りたいんですね。
ですね。ちゃんとは取れてない。
ですよね。
最近ね、なんとなく感覚でやり始めちゃってたんですよ。それまで測ってたんですけど、耳栓入れるようにしたんです。鉄夫さんがいいよっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
で、プールに売ってて、あ、これかと思って僕も買おうと思って買ったんですよ。で、耳栓入れると心拍上がると数えられますよね。
ほう。
耳のとこ、
僕。あ、耳の中で特訓特訓って
聞こえるから。
響くっていう。
で、それでやり始めて簡単になったから、それで数え始めて、なんとなく感じがもう大体分かってきた感じがしてたので、
はい、
そのなんか適当って言えば適当なんですけど、大体感覚でやっちゃってました。
いや、測ってないの、攻めてるわけでは全然ないんですけど、
うん、
多分うまく有酸素運動ができていて、うん、脂肪燃焼しやすい状態に入った時なんだろうなという印象なんです、無敵タイムが。ただそれがそんなに早く終わるんであれば、
うん、
一気に脈が落ちてるのかなっていうのが気になったんで知りたかったんです。
あ、そっち側がね。
え、もっと続くもんなの無敵タイム。
基本的にはあの有酸素運動で脂肪が燃えやすい状態に入ったら、
うん、
割と動くのが楽になる時間は長いんですよ。
あ、そうなんですか。
備蓄してる燃料はいっぱいあるからってことですか。
そうですね。あと心拍がその状況に慣れるっていうのもあるんですけど、うん、脂肪を燃焼させる方がエネルギーの量がやっぱり哲夫さんがおっしゃったように多いので、
うん、
動いていて楽に感じられるっていうのはあるんですね。
はあ、
うんうんうん、
だからあの半助さんがそこで脈拍がずっとキープできているのであれば、
うん、
また別の原因があるのかなと思ったんで、
うん、
それが知りたくて脈拍測ってますかっていうのが聞きたかったんです、
うん、まあ、その正確には測ってないですけど、毎回25では一回立ち止まるんです。いけそうな時でも、やっぱきつい時にしても、いずれにしても一回止まって、
はい、
まあ、感覚でしかないんですけど、ちょっと今上がりすぎてるなと思ったら休むし、今いけそうと思ったら行っちゃうんですけど、まあ、そういう意味では、無敵タイムあんまり立ち止まらないから、下がってるってことですね。
なのかなと思って、まあ、下がってるのかどうかが、うん、今の時点では、ね、あの確実に言えないので、うん、そこをちょっと確かめながら動いてもらえると、はい、せっかく無敵タイムに入ったのが長続きするかなと思っていて、
うん、ああ、なるほど、
はい、せっかくだったら効果が出た方が良いじゃないですか。
はいはい、いや無敵タイム楽しいんですよ、めちゃくちゃ。うわ来たみたいなのがあって、
うん、
泳いでてめちゃくちゃ楽しい時間なので、この時間が長くなるならちょっと長くしたいですね。
うん。で、あの、その時間がおそらく脂肪がやっぱり燃焼をしやすくなってるところなので。
そうか、無敵タイムは脂肪使ってる時間なんですね。 なんかますます楽しくなってきますね。
だからね、まあ、う
ん、食べた分が使われているだけでなければ良いなと思ってるんですけどね。
ギック。はい。まあそんな、じゃあ今度測ってちゃんと数えてみます。
そうです。ちょっと確かめながら検証ができると、
うん。
タンスケさんにとってプールの中で一番有効に動かせるっていうラインがはっきりしてくるはずなので。うん、
そうですね。
ちょっと。まああとは腰はどうなのかっていうところですよね。うんうん、それだけ動いたり。
はい。ですね、腰はだいぶ良くなってます。ただね、永井先生が言ってた通り、感知してないです。あと、回数券残り3回になってますが、感知してません。やっぱり若干重さが残ってるんですけど、やっぱりプール後はすごく楽です。
大丈夫、感知するとか思ってたのはあなただけだと思うから。
あれ、うん、そうなの、
うん、
本当にね、終わった後はね、今すごく楽で、うん、全然痛、その重いとかいう感覚もなくなります。
おお。
ただやっぱり、そこから、戻って仕事とかなんかしたりするとだんだんとあやっぱり完全には治んないなっていうのが今の感じですね。
じゃあ動くことによって緩和されてるっていう、
うん、プール行った時に楽になります。なので今週ちょっと歩くのもやってみようと思ってウォーキングを少し戻してみました。
だからウォーキングっていうつながりがちょっとよくわからないんだけど、
痛くないから歩けるかなと思って。
でもウォーキング気をつけないと腰に来るんじゃないの？
うん。のんびりだけね。
あとバドミントンもそういう意味ではちょっと怖いんです。
これはちょっとやろうと思ってというかちょっとイレギュラーだったんですけど、30分汗かいてきました。
いやだから危ないって言うんじゃん。心配してんじゃん。
腰大丈夫ですかっていう。
うん。これね。大丈夫です今のところ。順調。
気をつけてくださいね本当に、
うん、
動けなくなったらウエストのサイズは逆にぐんぐん上がっちゃいますから。
ああそれ怖い。そうですよね。
まあ今までのことからいくとバドミントンの時に腰グキってやるまでこいつ分からんでしょうから。
うん
ですよね、
うん、だから早く来ること、早く軽いやつが来ることを祈った方がいいのか彼のことを思うと、
うん、
お大事に
気をつけますということで、プール4回とウォーキング2回でした。
頑張りましたね。
頑張りました。
もうますますやろうと思えばできるんだったんだね。
でもねやっぱり4回はちょっと厳しいかな。
ん
4回時間取るのは結構ハードでした。
でも取れたんじゃん。
取りました。
すごいじゃないですか。
頑張ります。
何か工夫とかあったんですか？
まあ、工夫しつつあるとこです。今、いろんな時間帯に行ってみてます。
うん、いいじゃないですか。うん。
車の混み具合で移動時間変わるじゃないですか。
うんうん、
で、あと、何回かあったんですけど、要は、教室があるんですよね。水泳教室が。
ああ、やってますよね。
はいはい、で、それのやってる時間とかちゃんと調べればいいんですけど、その教室にの時間とバッティングしてしまうと、更衣室がえらいことになるんですよ。子供が、ワンちゃんがいて。
はい。
で、なかなか着替えに時間がかかってしまったりとか、いうのがあったので。
間違ってお子さんの水着履いちゃったりとか、そういうことです
。入んないから。たまに落ちてるんですけどね。
ん
まあそんな感じでちょっといろんな時間帯に行ってみようと思って、まあプールの混み具合もやっぱ違うのが分かってきたので、行きやすい時間をちょっと見つけて、なるべくロスタイムをない状態で通おうかなと思って今。
うん、さっきの4回きついっていうのもそっち側じゃないんですか？お仕事の時間がその分減るのが辛いからロスタイムをできるだけ減らしたいっていう。
そうですね。
うん。
うん。なのでそこら辺精神的に、まあ、ギリギリのとこ出したっていうあれがあれば、まあ、これは必要な時間帯だっていうので、気分的にストレスがなくなるかなっていうのもあって、今、試行錯誤中です。
はい。時間をいろいろ変えていると。
うん。で、まあ、なんとなくその道の状況とかも分かってきたので、あとプールの混み具合とかね、定時に始まるみたいなので30分ぐらいに入るとちょうどいい感じなのかなっていう感じで今やってます。
00分に始まるからずらすということなんですね。
はい、
はいはい、
が入るのが30分ぐらいに入ると、はい、この上がってくる子たちもいないし入っていく子たちもいないので、
うん、
着替えがスムースだったりという感じがしています、うん、まあそんな感じでなるべくロスを減らそうという工夫を今やり始めてます。
なるほど、
はい、ちょっと工夫をしだしたんですね。
やってみてます、まあ、まだこうこれっていうのがちょっとつかめてないんですけどね、まあ、でも少しずつロスは減ってきている感じです。ということで今週の数字です。
いっちゃっていいんですか。
ん、
いきます。
あの僕が怪我をした理由とかが漏れなく抜けてる気がしてるんですけど、
うん、
成果発表です、
うん、
体重です。先週ご紹介した体重が 76.2 キロでした。今週の体重じゃん 76.6。
プール4回も行ったのに 0.4 キロの増量です。
お疲れ様です。
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 体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 18.4% でした。今週の体脂肪じゃん 18.6。
プール4回行ってポッポ感もあって無敵タイムもあったのに 0.2% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ウエストです。先ほどご紹介しました予定ウエスト 89.0 になってなければいけません。先週ご紹介したウエストが 89.2 センチでした。今週のウエストじゃん 89.5。
逆走してます、逆走してます。プール4回行ってポッポ感もあって無敵タイムもあってウォーキング2回もしてバドミントンもしたのに 0.3 センチの増量です。
お疲れ様です。
逆走してます。ハンスケちゃんこっちよ。
うわ、
そっち増えてるから反対だから。
今週の懺悔です。土曜日いっぱい食べちゃいました。
大丈夫ですか中井先生。
はい、ちょっと心拍は上がってきてますけど、覚悟はしたので、お願いします。言ってください。
土曜日、まず、午前中に、大宮の市場に行きまして、そこに併設されている洋食屋さんで、ご飯を食べました。その後、醤油工場に行きまして、卵かけご飯をいただきました。で、帰り道、牧場がありまして、そこでソーセージ、ハム、ベーコンのマリネ、ソーセージ、ソーセージいただきました。で、モーモーさんを送り届けて一緒にラーメンを食べて帰ってきました。水曜日、
はい。
水曜日、
はい。
つけ麺を食べに行きました。大盛りという件があったんですけど、それに気づかず特盛りにしてしまいました。以上です。
長い死ねと言いながら包丁を振り下ろしたわけやね。
はい、そこだけ聞くと完全に OL の休日みたいになってますけど大丈夫ですか。
いや、こんな予定じゃなかったんですけどね、ちょっと朝になって予定が大きく変更にされてしまいまして、まあ食事ぐらいじゃして解散しようかっていう話だったんですが、なんかそこから あそこもここもみたいな感じになってしまい、食って食って食って食ってきました。
まあ、これは、やっぱり、怪我をしますよね。
どんな怪我したんですか、長井先生。
いや、この前僕、結構包丁でざっくりと指2本切りまして、
うん、
1ヶ月ぐらいかかってやっと治ったんですけど、
はいはい、
今同じところを同じくらいの深さでザクッと切り、
痛、
うん、そうですね、結構常に24時間体制で指サックをはめている感じなんですけど、
マジで、それ土曜日とかいうことじゃないでしょ。
土曜日です、土曜日です。
嘘、土曜日なの。
はい、
もうホラーだよこれ。
まずそれ以外にも唇を、
うん、
なんでしょう、思いっきりザクって噛んで、
噛んだの。
はい、喋っている時にちょっと多分絡んだんでしょうね、ザクっていう音がするぐらい深く歯が入り、
うわ、
肉がえぐれたので、ああ、何かがあったんだなっていうふうには思っていったんですけど、
え、それもう、もう俺
後味悪い。
まあおそらく無関係ではないだろうなとは思ってはいるんですけど、
これ以外は、いや、これ以外はないですよ。
これ以外はって言うけど、ものすごい食べてますよ。
食べてます。
はい。いいんです、いいんです。別に、でも食べても、
うん、
減ってれば全然 OK じゃないですか。
そうなんですよ。プール4回でしょ？で、ウォーキングもしたんだけど、いや、びっくりでした、計測。
びっくりはしないですけど、一回り大きくなって帰ってきたんだなと思いましたけど。
びっくりですよ。4回ですよ。しかもね、ようやく1キロ行ったんですよ、最後、プール。1キロ泳いで1キロ歩いた。1キロも到達したのに、なんで逆パーフェクトみたいな。
まあ、この成果はおそらく来週以降に出てくると思います。
来ますかね？
今回は食べた分がダイレクトに乗ったっていう話ですよね。
来週来る？ 4 回の分。
順調に生きていれば。
え、生きていれば？
っていうか、ハンスケさん、どこで食べるかわからないじゃないですか。
本当来週はないな、ないと思います。
予定が変わってくったんでしょ、これだって。
あ、そうですね。いや、でもね、ここ飯を食う予定が一つ入ってはいたので、1回分くらいはあったかなと、ちょっと暴走懺悔に入れとこうかなと思ってはいたんですが、まあ確かに予定が来るってこんだけになりましたね。
予定が来るって、なんか手元が来るって、永井先生をちょっと予想以上に殺めてしまったっていうように聞こえる感じがします。
うん、そうそう。ちょっと予想外、
はい。もう完全に暴れ胃袋ではなくて、破れ胃袋みたいな感じになってますので。
ホラーっぽくなってきましたね、完全にね。
本当になんかすごく茶色なのか真っ赤なのかよくわからない。割と深めの赤っぽい糸で絡め取られている感じは、やっぱり否めないなって。
そうなんだ。
でもいいんですよ、別にハンスケさんが食べても、うん、その時痩せててくれれば僕はもう全然言うことないです、
うん、そのパターンを作ろうと思って4回頑張った感じがあったんですけど、
はい、あえて傷つきます、もうそんなの、うん、ハンスケさんが痩せるためだったらもう多少ね、本当に動けなくなるぐらいまでの怪我は負う覚悟でいます。
いやいやいや、怪我しなくていいですから。
まあ僕もしたくないんですけど、ハンスケさんが食べるとそのペナルティが僕のところに来るっていう。
そうなんだ。
割と大きいサイクルで管理責任を問われてる気がするので。
そうか、管理責任なんですね。
なので痩せてさえくれればもう全然食べてもらっても大丈夫なわけです。
うん、痩せます。
じゃあすごく来週期待します。
来週来ますよね。4回頑張ったしね。
上回るぐらい食べなければ来るはずです。
あ、食べません。うん、いや、これの時はね、確かにひどかったんですよ。もういっぱい食ったもん。ずっと食ってた感じだったから、もうこんなことはありませんよ。美味しかったですけど。
じゃあ、 50% ぐらいの信頼度で聞いておきます。
はい、ということで、
みんな苦笑いっていうか、なんかすっげえ後味悪いし、あんたヘラヘラしててなんか反省してない感じだし。
いや、反省は、でもあんま、そうだな、あんまり反省って言われると頑張ったけど、数字がタイムラグがあるからしょうがないじゃん
っていうか両方頑張ったみたいな感じになってますね。食べることも動くことも頑張った。食べることが勝った。
そう、食べるとこが勝ったのはちょっと計算外でしたけどね。
外なんですか。
うん、いや動いた量が勝つと思ってたんですよ今週は。
だってあなたがやめてやめてってのに周りが無理やり口に入れたわけじゃないんでしょ。
うん、そうですね。
ノリノリでしたよね。
うん、楽しかったですね。
だから美味しいものがある場所に行きゃ食うんだよね、うん、あなたね。
食います、食います。
大人なのにここまで言うことがペラッて紙一枚のように変わる人も珍しい。
珍しいですよね。全然反省してねえじゃん。
いやいやいや、なるべくそういう機会を減らして行くときは行くぞっていう、そういうスタンスで行こうかなと。
じゃあのもし聞いてる方で、あの半助さんをお食事に誘える方は、うん、ぜひ皆さん誘惑していただいて。
ああ、負けませんよ。ちゃんとコントロールしていきます。
いや、それができないっていう証明だったし、さっきの決意表明でしょう。
え、
コントロールはできない、ゼロですと、
うん、うん。
あなたは自分でおっしゃったわけじゃないですか。
うん、なんか俺すごいめちゃくちゃ言ってる感じ今。
はい、
そんな状態。
はい、
じゃあごめんなさい。
いや、もうその反省も意味も分かってないごめんなさいは心に届かない。
そうだよね、そうだよね。
あなたが理解してないことを表明する以外の意味がないような。
そうか、じゃああんまり分かってません。でも暴飲はコントロールします。で、運動が勝つようにします。
暴飲はってあなた酒飲まないからどっちみち暴飲はしないから、暴食はしますっていう宣言なんで。
びっくりしました、僕も。
暴食はコントロールします。します。でも食べるの
できないんでしょ。
いや、しますよ。
言葉変わる。
言い切りましたね。
でも永井先生、こいつは過去のことは3日ぐらい前のことも覚えてないし、
あ、でもね、
未来のことは思い馳せる想像力がないし、
うん、
現在に関しては感じる敏感力がないし。
そう。
そうじゃねえよ。だから僕のイメージでいくと、なんかこう、人混みの中をさ、
うん、
今の高校生のお兄ちゃんがウォークマンというか iPod 聞きながらさ、はいはい、携帯でメール打ちながら自転車で飛ばすお兄ちゃんいるじゃないですか。
あ、いる、あれダメだよね。
おめえだよ。
あ、俺か。
あんな感じで突っ込んでくる感じがするんですけど、なんか。
あれは良くない。危ないよ、絶対。
だからぶつかるっていう想像力もないしさ。
あれはいけないね。
しかも、今横で危ないって言ってもそれが聞こえないわけでしょ、センサーが感じてないから。
うんうんうん。
もう、ハンスケを具現化するとああだなっていう感じがするよね。うん、あえて永井先生に突っ込んでいくんだよね。
うん、あ、でも、なんかウォークマン聞いて携帯でなんかしながら、永井先生に一直線に向かって自転車こいで。
あなただよ。
俺か。
はい。で、あげく、避けなかったなんて、うん、なんてぼーっとしてるんだって僕言われそうで、ちょっと怖いんですけど。
お前が避けろって、なんかそういうやつは言いそうですよね。は
い、気づかなかったんですかってすごい言われそうですよね。
いやいやいやいや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
どう大丈夫なの？全然。
安心してく
れ。全然ない。
安心を、割としてたんですけど、やっぱり安心できないなって、週に1回くらい思うことがあるので、来週はじゃあ、うん、すごく僕が心安らかに過ごせる一週間にしてもらえるように、
うい、
お願いします。うい、ぜひ。
うい、
安心、頑張る、大丈夫のこの三つが、全く効果が心に響きませんよね。
確かに。
伝わる。もっと、どう伝えれば響くのかな。
いや、数字が減れば。
行動でしょう。
そこだけだと思います。
そっか。
そういう場所に誘われたけど、適量でやめた、うん。食うなとは言ってないじゃないですか、長瀬でも。
うん。うん。
なので適量でやめました。
うん。
とか、ちょっと多めに食べてしまったので、その分多く動きましたとか。
いやいや、それをやろうと思ったんですよ、だから今週。
だからそれができてねえんじゃねえかよ。
動いたじゃん、はい。
だからこれだけ動いたのに、それを上回るってどれだけ食ったんやっていうことだよ。
あ、そうだね。すげえ食ったもんね。
ちょっと待ってください。人事じゃないですか。
なんか、ああ、永井先生死んだねっていうみたいになんかさ、
ちょっと僕すごく気をつけるようにはしますから、
うん。
半助さんも気をつけてもらえると、
うん。
こうお互いに無事でいられるかな。
プラスマイナスの加減が失敗したんだね。
そうですね、引き算を全くしないっていうところで。
いやいや、いや、下じゃない、下じゃない。頑張ったんだよ、
でもそれ以上にプラスが多すぎたんでしょ
う。そう、プラスが多かったんだよね。うん。プラスの量を、ちゃんと調整します。
はい、じゃあ、来週は、パーフェクトが軽々達成できてると、期待して良いわけですよね。
軽。あ、でも、来るよ。今週の分が。来週大丈夫。
程よく食べてれば。
で、うん、誰かに誘われたら牛丼食ったとかになるわけでしょ？
いや、誘われないから、来週は。
皆さん、できればたくさん誘ってあげてください。
なんか断る嫌なやつになっちゃうから誘わないでください。来週はよろしくお願いします。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
とっととどっか行けっていう感じが。
あ、でさ、あれです、予定が 89.0 になってなきゃいけなかったのが実績が 89.5 だったのでプラス 0.5 でした。以上です。
んんん、はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。続いては鉄尾一郎プレゼンツ成果発表です。
お願いします。
あ、ました。いいよ。
あんた一人で時間どれだけ使っとうと思っとんねん。手短に行きます。
お願いします。
はい、運動が3回
はい
です。そんなに多く食べたことはなかったです。ただ、かなり初めてなのかな、お呼ばれというか、
お、
そのお仕事先で、作って料理をいただくことが、この1週間で4回くらいあったので、はい、あ、ちょっとクラシックバレーの発表会の、うん、発表会のお仕事で、打ち合わせ作業が続けてあり、うん、そこでごちそうになり、そうすると僕のやってるカロリー管理&、うん、それと栄養&カロリー計算、
うん、
これは外食だとメニューから探せる、
うん、
自炊だと自分で作るから材料がわかるなんですけど、うん、他社が作った手料理はこれ何キロカロリーっていうのがどこにも書いてないわけです。
はい、
ここに関して無防備だったと、
うん、
いうことで、しかもちょっとバタバタもしてたこともあり、
うん、
ほぼ1ヶ月以上毎日かなり正確にというかかなりまめにつけてはいたんですが、
したよね、
もうちょっとく、欠けた櫛のようにボロボロというグラフになってしまいました。
はいはい、
はい、運動が3回ということぐらいが確実です。
うん、といういいな、お呼ばれ、
そこですか。
はい、
もうそういうところにしか反応しないんだね君はね。
いや、そのあれですね、手作りのよその方が作ったものが入れづらいっていうのは盲点ですね。これ僕も買おうかなと思って悩んでたんですが、
はい、
まあでも僕お呼ばれとかないから大丈夫か。
はい、
そういうのが多い方はちょっと難しいですね。確かに
そうですね、
測りづらいですもんね。
そうですね、そういうところがあります。
はい、
そんな1週間でした。
はい、
じゃあちょっとかなり時間もいってるので短めにいきましょう。体重が前回ご紹介したのが 68.4 でした。
はい、
今週はじゃん 68.6
0.2 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。よかった
よかったじゃないです。
別に良くない。はい、僕
は永
井先生にはご迷惑かけないということになってますので、
はい、はい、大丈夫です。
大丈夫みたいです。はい、体脂肪です。前回ご紹介したのが 22.7% でした。
はい、
今週がじゃん 22.3%
お、 0.4% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うわ、減ってるよ。
あ、これいいですね。
はい。体重は 0.2 キロ増えましたが、脂肪量は 0.2 キロ減っております。
あ、そうだよ。うわ。
ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ただ、今回、今日測った数値なんですが、
はい。
はい。
体重計、足でスイッチを入れたら、ピッという反応がなく、よく、もう一回押しても言わず、おっと思って見ると、ローっていう表示で、
電池切れ
みたいですね。電池がない、お腹が空いたということで、ほぼ4年間
お
電池、最初に買った時の電池で持ってたやつが息絶えまして、で電池を入れ替えました。なので、はい、設定とかが39歳なんだよね。
はぁ、はい、なるほど。
今までも39歳で、もうこれやり出したので、もう、変に変えたら成果とかというふうにちょっと思ってたところが、今回電池変えて、また44に入れたりしたので、ちょっとどういう結果がずれてるのかが分かんない。体脂肪に関して体重は一緒ですよね。それに年齢によって変えたりしませんよね。
は変わらないですね。ただ年齢が上がるっていうことで言えば、
はい、
おそらく下がる方に反映されると思うので、決して大きく、
はい、
なんだろう、増えて表示されるっていう可能性は少ないはずです。
ああ、そうなんですか。
はい。だから、正しく下がった方で反映されてる数字は信頼できるはずです。
うん、おう。
だから、今回の数値は信頼するに足るかなという。
まあ、はい。参考値ということで、次回の方の方をシビアに見ていただけたらと思います。
はい。
いや、その、5歳、
うん、
最初に、体重計を買った時の設定から5歳ずれてるので、
うん、
できればマニュアルが、取説が見つかれば、
うん、
39と44とで両方測って、それでしばらく 2,3 週間取って、それから移行期間というふうに、移行期間を取って、それからチェンジすればと思ってたんですが、そんな形で電池のせいで急遽変える形になりますので、ちょっと今回参考値ということに対処をさせてください。
はい、
はい、
ではウエストです。前回ご紹介したのが 81.0 でした。
はい、
今回がじゃん 81.4
0.4 センチのプラスです。お疲れ様です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
心なしか半助の拍手の音が大きい気がするんですが、
いや、気のせいです、気のせいです。
もうちょっとだって声が笑ってます。
声が笑ってますよね。
いや、笑いながら喋っちゃいけないっていうことで注意してるんで、そんなことはないはずです。
ちょっとニュアンスがニヤニヤしてるのが伝わってきましたけれども、まあでもこれは多分体重が数字で増えてる分で、
はい、
水分の可能性が高いかなと思うんですよね、数字的には。
はい、
0.4 センチですし、
うん、
いわゆる水分を多く抱えているとそのくらいのサイズの変化はあるので、
はい、
おそらくそこじゃないのかなという、なので動いてるっていう感じではないのかなという気はします。
はい、
誤差範囲ですか。
ですよね。これだと、これが例えば0.8 センチとかになってくると、
はい、
今回の体重の数字と合わせて考えてみると、
うん、
やっぱりちょっと増えたっていう印象は持つと思うんですけど、
はい、
多分体重の増えている量とウエストの増えている数値がほぼ近いので、絶対的に、
うん、はい、
なので水分が増えた分で乗っている可能性が高いかなという印象ですね、今回は。
はい。
そんなに、でも、たくさん召し上がってるっていう感じで、いくら、さっきお話が出たみたいな食事のスタイルでも、
はい、
非常にたくさんお腹が8切れんばかりに召し上がってるっていうことはきっとないじゃないですか。
はい、今回はなかったですね。はい。
なので、そこはそんなに心配はいらないかなと。
はい。
いう感じですね。ただ哲夫さんが本当に大雪でウォーキングをしようと思ったらできなかった日が、
はい、
そうあったりとかしたんですよね、今回
は。今回はもう行けそうかったです。
うん、
そんなに降ったんですね。
動くつもりました。ということで今回ちょっとあまり面白くなかったですが、次回はもうちょっと動いてご紹介したいと思います。
はい、
はい、
ということでお届けしました、みんなのダイエットですが、お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 生きていれば来週。
いや死なないで、
殺さないで。
探した僕